前回でもお話しした、ごめん、テンション低くね、ごめんなさい。前回でもお話ししたと思うんですけど、風邪ひいたってお話ししたよね。そう、なんかめっちゃ寝不足が続いてて、免疫力が低下したっぽくて、私ね、もともと喘息持ちだからさ、寝不足気をつけないといけないんだけど、もう、でもさ、なんか一日寝不足になったら次の日とかも寝不足になっちゃうんだよな。なんか寝つけられないっていうかさ。そうなの。なんでだろうね。ちなみに早起きは興味ありません。本当に。したいけど無理。ねえ、ミミちゃん。うちのミミちゃん、顔かわいいんだよ。今日も、じゃあ、それが、もう先週っていつ？先週って前の週か。先週にはちょっと治ってるんだけど、今日もちょっとなんか具合悪いっていうか頭痛いので、寝ながらちょっと 収録してます。めっちゃごめん。お行儀悪みちゃん。ちょっと、わかったってな。ほんとごめんなさい。ね、まあそんな感じですね。すいません。ちょっと寝ながら収録させてください。ごめんね。いや、これ多分言わなくてもいいと思ったんだけど、なんかいつもと違くねって、なんか不安感を抱かれたり、なんか音域、なんかおかしくね？音域って何ですか？ちょっとわかんないけど。ね、それで、ハテナマーク、クエスチョンが頭の中にあったら、なんか聞くの集中できなくない？私がそうだからかな。なので言いました。はい。という感じで始めていきましょう。独身アラサー女のドクラジオ。どうも、リーサです。この番組は独身アラサー女の私リーサが不満や愚痴のような毒をリスナーさんと一緒に発散していく番組なんですけども、アラサーって言わなくていいですか？ ちょっと、年齢は非公開なんですけど、ちょっとアラサー、察してなあ、お前ら。その冒頭で言ったさ、寝不足の理由なんですけど、完全にね、昼夜逆転してんのよ。そう。で、それでも、例えば、この日車借りたいって、お母さんにね、車貸してもらおうって時は、朝ね、6時にお母さんを職場まで送り届けてから帰ってきて、で、ちょっと準備して、どっか、例えば病院行ったり、お出かけ行ったり、買い物行ったりするんだけど、昼夜が逆転してるってさ、大抵私、朝方の4時とか5時に寝るからさ、1時間ぐらいしか眠れないわけじゃん。で、そっからお家帰ってきて眠るって言っても眠れないのね。多分元気なのかな、わかんないけど。精神的に弱いんだと思う。全然1時間で全然ピンピンしてんじゃんって。ね、なるんだけど、いや、ちょっと待って、免疫力低下しないから、免疫力低下しないかなってすっごい不安になっちゃうの。なんでだろうね。でも眠れない時とかは、私もずーっとゲームやってんの。ひどい時、十何時間？あ、15時間ぐらいしてた。ちょ、無理すぎかな。もらなさすぎて12時間はゲームしてる。それで、まあ、そういうことが多いわけですよ。なんで目冴えるんだろうね。謎じゃない。本当に。でもね、今は、全部薬も飲み切って、もう結構大丈夫なんですよ。違う、あれなの、風邪ひいたところじゃないのよ。風邪から、そう、なんか、もっと具合悪くなった。耳の中に帯状疱疹できたの。やばくない？そうなのよ。鼻を噛んだら、ブチブチブチっていうの、めっちゃ痛いさ。本当に。しょうがないですね。でもね、そのさ、あれなんだよな。私、寝不足って言っても、みんなどれぐらい寝てるの？大抵。私も5時間ぐらい寝れれば OK なんだけどさ。でも多分本当はさ、6時間ぐらい寝たらいいんでしょ、きっとね。でもなんか大抵トイレとかで起きちゃうんだよな。あんまり夜寝る前にトイレしても、その水分控えたりしても、なんか起きちゃうんだよな。なんでだろうね。 あとは私これなんかすごい、これ なんでだろうって思うのが、例えば朝10時からミーティングがありますっていう時とかで、そしたらさ大抵9時とか9時半にアラームセットするんだよ。でお部屋の中でミーティングできるからさ、ズームとかでね。そしたらさ、なんかあのすっごいもう疲れてる時とかって目覚ましで起きられないの。だけどそのミーティングある時とかってなぜか9時55分とかで目覚めるんだよな。でもこのポッドキャスト、スポティファイのミーティングはちょっと結構飛んじゃってますね。ほんとすいません、ほんとすいません、最悪よ。じゃあ最悪って私がちょっと言うことじゃないんですけど、そうなんだよな。なんかやっぱりね、私は精神的に弱いと思う。だってさ、3、4時間しか寝てないっていう日でも、そのさ、1時間の話じゃないじゃん。もう3時間、4時間寝れればさ、ねえ、なんとかできるでしょ。その1日だけとか2日だけとかだったらさ。でもやっぱり、あ、3時間しか眠れてないっていう事実が私の頭の中にすごくあるのね。で、昔からお母さんに、もう免疫力下がるからとか、風邪とか引くからいっぱい寝なさいって言われてたからさ、もう頭の中にそればっかりがあるんだよね。そうなのさ。でもそれはやっぱり事実じゃない。え、わかんない、これもしかして引き寄せの法則にあれしてるかも。自分がこうだこうだと思ったら本当にそういうことになるみたいな、嘘から出た魔法、まこと誰、あ、嘘から出たまことみたいなさ、ことわざみたいなあるじゃん。なんか半分信じちゃうよな。ちょっともう意味わかんない、本当に。私ちなみに今はもうちょっと完全にバッドキュー入ってますね。もうちょっと気持ちが今すごくしんどいですね。なんでだろうな。やりたいこととか楽しみなことあるんだよ。だけどすっごい楽しみって言われたらそうじゃない。いやーこれね、あの私多分恵まれすぎてるんだと思うね。好きな時に旅行行けて、好きな時にご飯食べれてさ、いやーこれダメだわ。美味しいものも自分の好きな味付けもできてさ、料理とかさ、味付けしちゃダメかもしれない。私1週間ぐらい調味料抜き生活しなきゃいけないかもしれない。しないけど、するわけねえだろアホか。頭いかれてんのかマジで。だって多分ね、それで多分我慢しないとね、食の喜びをわからない。私いつまでたっても本当に。でもさすがに今まで全然イチゴ売ってなかったじゃん。イチゴもまた話それるんだけど、時期じゃないからさ。だからちょっとイチゴゲットした時は嬉しかったな。思わん。そうだよ、ケーキだって、ショートケーキ作れるんだよ。でもね、その今はちょっと気持ちがしんどいけど、こんなのね、舐め腐ってんだよ。時間経てもね、治るんだよきっと。なんかそれまで辛いよね。思わない？私だけ。まあでもね、なんか私すっごい不節制してるし、すっげえ不規則な生活してるんだけど、これぐらいの闇具合だったら私もともとめちゃめちゃ強いのかもしれないって最近思うんだよねだからもう規則正しい生活をして、ちゃんとご飯もねえ3食、もう3食なんか食べられないじゃん。もう1食が2食ぐらいで食べるって言ったら。3食ちゃんと食べて、ね、部屋も片付けたら。でもすごいなんか、吉田沙保里大先生と並ぶぐらい強くなるかもしれない。私マジで。なんかたまにさ、情緒不安定にならない。私と、すごい激しいんだ、それが。別にさ、あの地元北海道に帰ってきてからあまりそういうのなかったんだよね。沖縄の時が特にひどかった。本当にひどくて辛かったもん。生きるのがすごい辛かった。私は自分のこと甘えだと思ってる。これはそうよ。だって他のことに集中してたら気にならないんだもん。でも他の人がそうやって言っててね、例えば私みたくそうやって、もうちょっとしんどいみたいな、それは甘え とかは思わない。だってその人の気持ちなんて分かんないじゃん。どうでもいいって思っちゃうそれぐらいの方がいいでしょ。何々ちゃん大丈夫って、何か力になろうかじゃなくて、本当どうでもいいです人様のことなんて思わん。正直友達のこととかもさ、別に好きにしたらいいじゃんって。だろ、あなたの人生だから好きにしてくださいって思うんだ。例えばさ、浮気してる友達とか不倫してる友達いてもさ、ねえ、もう勝手にしたらって思う。バレたらまずいよとか、そんなのなんてさ、ねえ、30代入ってもう大体わかるでしょ。逆にそんなわからない友達私いらないんだけど、まあ、だからね、自己責任っていう感じでね、各自幸せになってくださいって感じ。私思うんだよな、私今の今日の私の気持ちはそうなんだよ。最近なんか特に思う。周りがみんなそういうことしてるわけじゃないよ、浮気とか不倫とかしてるわけじゃないけど、やっぱ一部の既婚の方とかはやっぱそういうのあるじゃん。当たり前じゃんそんなの、生きてるんだからさ生きてるんだからさ、浮気ぐらいするだろ。そうなって、友達だからダメだよって言ってあげなよって言う子、なんなのそれ。お前絶対若いだろ、お前の意見はよ。そうよ、だからもう30代なんだから各自お好きなことしてくださいって感じ。でももう自分のことで精一杯だよ。てか人の心配する前に自分の心配するって思うんだよなそれさ、めっちゃ思うんだよな。ねえ、いろんな人に言われたりコメント欄でも言われるけどさ、お前私の心配するより自分の心配するって思わない？ねえ、偉そうにさ偉そうにさ、自分のこと棚にあげてさ、いつ結婚するのとか、しねえよ、バカじゃねえの。思わない？子供だったら興味ないんだけど、私子供嫌いだしごめんなさいね、大丈夫、気悪くなってないみんな、こんなラジオこんなラジオとかでダメだね。ごめんね、私の愚痴吐き場になってるよね、本当に。なんかこの間ランキング見てもさ、ポッドキャストのランキング見てもさ、いつだっけな、ずっと何ヶ月前はいい感じだったのに、なんか10位以内に入ってたんだよ。今なんか100何位だからね。こう自由に喋りすぎた結果がこうなってしまいましたね。まあしょうがない。だって楽しいんだもん。はい、ということで今日もね、ちょっとリスナーさんからのメッセージを読みたいと思います。ペンネームみかんみつかんさん、よく動画など見させてもらって楽しく笑っています。実を言うと今まで対人恐怖症で、かっこ特に男の人、今まで人と話すことから逃げてきました。今は専門学校入って男の人ばかりのところにいます。でもこればっかりは無理で、どうしても逃げてしまいます。ちなみに今年で卒業で、来年からは社会人として働くことになっています。もしよかったら、人と話すことを怖がらないアドバイスとかあったら教えてほしいです。これからも頑張ってください。応援してます。とのことです。みかんみつかんさん、ありがとう。え？アドバイス？もし人と話すことを怖がらないアドバイスってさ、多分さ、そんな話じゃなくない？これ。カウンセリング行ってって思うんだけど、思わない？ね、結構重大なあれじゃないの？ことだと思うよ。そんなね、友達欲しいからなんかどうやって話しかけたらいいですかとかっていうレベルじゃなくてさ、もっと多分ちょっと人とそうやって向き合う前にちょっと自分としっかり向き合ってください。思わん、そうじゃない？男性恐怖症ってことなんでしょ？簡単に言えばさ、私は理解できないの。理解できないって、いや意味わかんないとかじゃなくて、私がなったことないからその子の気持ちがわからないのさ。対人恐怖症って何みたいな。でさっきちょっと調べたんだよ。そしたらなんか人と話すのが、なんだろう、例えば顔が赤くなっちゃうとか、何かのトラウマで話せなくなっちゃうみたいな、ネットの情報だから知らんけど、だからそうなった時ってもう自分の力じゃどうにもならなくない？ だってそうじゃん。でも専門学校入って男の人ばかりのところか。でもこればっかりは無理でどうしても逃げてしまいますでしょ。いや、私だったらお前逃げんなよってなるけど、人の無理無理じゃないっていうさ、その範囲っていうの、そういうのがあるじゃん。だから、みかんみつかんさんは絶対無理ってことでしょ。もうね、カウンセリング行ってってしか私言いようがないと思うんだけどな。じゃない？だってさ、私みかんみつかんさんの気持ちわかんないしさ、今年で卒業か。で、来年から社会人。え？専門学生って今年で卒、あ、来年の3月卒業ってことなのかな？私さ、あんまりそういうさ、学校のことわかんなくてさ、ごめんね。全然わかんないの。大学とかも全然、大学と専門学校の違いも最近知ったからね、ここ数年で。全然わかんないんだよ。でも人と話すことを怖がらないアドバイスか。でも人生諦めることじゃない？うん、人生諦めたら意外となんとかなるよ。もうどうでもいいや、みたいな。あ、もうみんな、もういいやって。だったら、ね、でも、ダメよ、諦めたらね。怖がらないで。諦めないで、人生を。どうなんだろうね。こればっかりは無理か。でもまあ、逃げるのも一つの選択肢だと思うけど、社会人になってどういう、その働き方というか、どういう職場かよくわからないけど、まあでも、アドバイスっていうか、マジで、この、対人恐怖症の人の気持ちがわからなくて、めっちゃ申し訳ないんだけど、一つは、多分その職場にそういうことを伝える。でも伝えにくいかな。伝えにくいよね、きっと。でも伝えにくくても、伝えなかったら働きにくくない？これどうしたらいいんだろうね。か、なんだろう。会社に秘密にして入って、すごく信頼のある先輩だけに言うとか。いや、でも意味ねえか、あんまり。私はもう隠し事が嫌だったので、会社に入るときは、隠さず入った。あ、じゃ、隠さず入ったって、そんな、こういうなんか対人恐怖症とかそういうのじゃないけど、あのね、私がその会社に入ったときに、お前タトゥー入ってるんかって言われたの。タトゥー入れ墨。そう、偉い人にね、面接で。あ、入ってますっつって。したら、後から連絡来て、タトゥーを消したら採用って言われたんだよ。そうそうそう。マジか、後で。別にそういう会社別にいらねえしな、と思って。え、何今時って。やっぱ15年前ぐらいの話。15年じゃ聞かない。あ、じゃあ、まあ、それぐらいの話、15年。前ぐらいの話なんですけど、そうなった時にいいやって思ったけど、結局クラスのお友達が消したらいいじゃんって、消して就職しなって言ってくれたんだよね。あ、じゃあ消そうと思って、いや軽っそれもう全部なんか嘘偽りなく言った。そうだよ、まあ、そんなこんな私みたくバカみたいに軽いことじゃないかもしれないけどさ、そう、消したよ。20万ぐらいタトゥーを消して、そしてまた入れたけどそうなんだよ。そう、入れたけど。どうだろうね。もう自分がいいと思った行動してください。いや、ちょっとダメだろ。こんな、ごめん、待って。こんなアドバイスじゃダメだよね。え、どうしたらいいの？今年卒業か。でもさ、この、こういうさ、対人恐怖症になってる人の気持ちってマジでわからなくない？自分がなったことないから。え、全然言えばいいじゃんって思っても、言えばいいじゃんっていう人は気軽に言えるかもしれないけど、そうやって対人恐怖症の人ってさ、なんかその人だけしか知らない気持ちがあるじゃない。だから軽々しく言えないんだよな、私。だけど、だったらさっき言った、もう諦める、人生人生諦めることと、あとなんだろうな、慣れる、もう慣れるしかないよね。それは別に1対1で話さなくても、例えば、女友達いるってなったら、女友達に交えて男の人一人とかさ、なんかそういう周りの協力とかも必要なんじゃないの？自分でどうにかしようって思わないで。ねえ。どういうことがあって、そういう恐怖症、対人恐怖症になったのかわからないけど、でも、もうちょっと、 ちゃんと向き合いな、自分と。いや、向き合ってるかもしれないよ。向き合ってるかもしれないけど、すごい。心配って、私自分の心配しろっつうの。な、このみかんみつかんさん、心配でちょっと心が痛くなっちゃうけどさ、私も自分の心配しないとな。ま、でも大丈夫でしょう。こうやってさ、人と話すことを怖がらないアドバイスとかあったら教えてほしいですって。これはもう明らかに前向きです。この子前向きだし、ちゃんと自分で自分の人生歩みたいっていうのがわかるでしょ。だって克服したいみたいなさ、前向きな気持ち、あなたたちも聞いてて伝わるでしょな。あ、まあ大丈夫でしょ。でも周りの人の力とかも借りるのもすごく大事だと思うよ。あとは、うん、そうだね、ネットとかでもいいじゃん。ネットとかで、例えばでも私にしか当てはまらないけど、ゲーム好きだったらさ、ボイスしながらゲームしたりさ、ね、何かしらの手段はあるからさ。あ、でも一番言えるのはカウンセリング行きなんだよね。ね、何ヶ月も先かもしれないけど、できれば早く何かしらアクション起こした方がいいと思うよ。まあでもね、若いから羨ましいよ。ね、無理せず、だけど頑張れるなら頑張りな。ね、無理できるんだったら一日一回小さい無理をすることですね。そしたら強くなれるから。対人恐怖症の件以外でね、それ無理しない方がいいと思う。まあ頑張れ、私も応援してるよ。ということで、このポッドキャストではこんな風にあなたからのメッセージを募集しております。概要欄にあるフォームから送ってね。この番組が面白かった人は番組のフォローと高評価、そして SNS での感想もお願いします。ハッシュタグ毒ラジオつけてつぶやいてください。漢字で毒、カタカナでラジオです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。ちょっと噛んじゃった。